水曜聖書勉強会の時間に簡単に申し上げましたが、この時間にまず自分の健康について申し上げますことをご了承ください。私の健康状態が教会そして教友の皆様と密接な関係にありますので、可能な限り詳細に申し上げようと思います。数年前から血液検査を通じた私の前立腺の数値が高かったため、毎年春と秋、1年に2回ずつ定期的に高麗大学病院で前立腺の状態を確認してきました。昨年の秋の検診日には避けることのできない教会の日程と重なり、検診を受けませんでした。それ以降検診日を3日、3回も延期しましたが、妙なことにその度に教会の仕事が重なり、今年に入り4月2日になってようやく1年ぶりに血液検査を受けました。そして1週間後の4月9日に出た結果は、前立腺の数値が前よりもはるかに高い 5.7 でした。担当の医師は、この数値はがんの可能性が30% から 40% であることを意味するので、組織検査をしてみるのが良いと言いました。前立腺の組織検査のためには、前立腺の細胞を直腸を通して採取せねばならないので、必ず2泊3日の入院が必要だとのことでした。すでに決まっていた2週間の教会の日程を消化して、4月22日に入院し、23日、直腸を通して前立腺の左右からそれぞれ6箇所ずつ、合計12箇所の細胞を取り出しました。そして4月29日に12箇所の細胞の中で11箇所が癌細胞と判定されました。言い換えれば、私の前立腺はほとんど癌細胞に占領されているわけでした。翌日の4月30日に癌細胞が骨やリンパ腺に転移していないか確認するために MRI 検査と骨のスキャナー検査を受け、結果は転移していないことが確認されました。このすべての結果を前にして、担当の医師はとても混乱していると表現しました。前立腺の数値が 5.7 の場合、一般的な統計によると、がんといっても12箇所の細胞のうち 3、4個ががん細胞だそうですが、私の場合は前立腺の数値 5.7 に12箇所の細胞中11個ががんでした。このような状況ならば、一般的な統計に従う場合、がん細胞が骨やリンパ腺に転移しているはずですが、私の場合にはがん細胞が前立腺の中だけに限られていました。こんな私の状態が一般的な統計から外れた混乱をきたす結果だという意味でした。がん細胞が 3,4 箇所にあるだけ、にだけある場合には、その部位だけロボット手術で摘出する相対的に簡単な手術が可能だそうです。しかし私の場合には、医師が手で直接前立腺をそっくりそのまま除去せねばならず、入院期間だけでも2週間を必要とする手術を受けねばならないとのことでした。ありがたいことに、病院側では私が一日でも早く手術を受けれるように、忙しい手術日程にもかかわらず、先週の木曜日を手術日に割り当ててくれました。しかし今月の最後の週に、米国ロサンゼルスのセハン教会創立35周年記念集会を導くことが随分前から約束されていました。そしてロサンゼルスに行く途中、 サンドル教会で牧会者セミナーも計画されていました。最初私が癌宣告を受けた日には米国の日程を取り消さねばと考えました。しかし一昼夜過ぎながら考えが変わりました。ロサンゼルスのセハン教会が随分前から祈りながら準備してきた創立35周年記念集会をわずか3週前にして取り消ししてしまったならば、その教内の教友と牧会者がどれほど当惑することでしょうか。また牧会者セミナーのために地域の牧会者にすでに案内文まで配布したサンドル教会もやはりどれほど困ってしまうでしょうか。神様が果たしてそんな状況を望まれるだろうか。いくら宣言してもそうではないようでした。最近私たちは主日礼拝の時間に使徒パウロの足跡を追っているのではないでしょうか。それでもしパウロならばどうしただろうかということも考えてみました。パウロが前立腺がんの宣告を受けたとして、ずっと前から約束してきたある教会との集会をわずか3週を前にして取り消しただろうか。絶対にそうはしなかっただろうという思いが浮かびました。担当の医師と相談した結果、がんの中で前立腺がんの進行速度が最も遅く、組織検査後 MRI と骨のスキャナー検査を受けるまで何週間もかかったりしますが、私の場合はその過程がただ1日で終わり、また前立腺細胞を取り出した時に血のあざができた直腸が完全に回復した後に前立腺がんの手術をすることにしたので、米国集会に行ってきた後に手術を受けても良いとのことでした。幸いにロサンゼルスのセハン教会とサンドル教会が日程を1週間早めることを了承してくれました。それで今週の水曜日に出国して米国の日程を終えた後に、来週の水曜日の22日に帰国する予定です。そして体を整えながら5月30日予定のヤンファ人音楽会の日程まで終えた後、5月31日入院して必要な過程を経て6月4日に手術を受ける計画です。手術以降もしばらくの間後続処置が続けられるので、来週の手術から8月最後の手術まで仕方ありませんが、手術の講壇に立てなくなりました。したがってその期間中の手術の説教はジョン・ハンジョー牧師先生が、そして水曜聖書勉強会は専任教訳者が持ち回りで担当します。貧弱な私の健康状態により、3ヶ月余り100周年記念教会の担任牧師の職をきちんと遂行できなくなったことを深く謝罪申し上げます。どうぞ寛容な心でご了解していただきたく存じます。私が前立腺がんの判定を受けて以降、多くの教会の皆様がご心配くださっていることに深く感謝申し上げます。しかし今年私の年が数えで65歳となります。生きて生まれておいて病になり死ぬ、生老病死で過ぎていく人間の人生の中で、このような過程は全て含まれているのではないでしょうか。私個人としては人生の終盤部を迎えた私に、神様が癌という適切な友を私の体に与えてくださったものとして受け入れています。これから癌と終生同伴者として生きながら、私の人生を神様の前で謙遜の中で 締めくくるほかないのではないでしょうか。また私が謙遜の中で私の牧会生活を締めくくることが私たちの教会にも有益になり得となるのではないでしょうか。私と妻はこんな幸福な状況をくださった神様に心より感謝を捧げています。それで教友の皆様も心配なさるよりもこのすべての状況を自然なこととお受け入れなされ、むしろこのすべての状況の中でこの状況をお与えくださった神様の善なる御心が私たちの教会を通じてこの時代の中で成し遂げられますことをお祈りしてください。私たちはここ4週の間、コリント書でのパウロとアキラ夫婦の出会いについて見てきました。そしてそれ以降にあった出来事を本文5節の前半がまずこのように明かしてくれています。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、別れていたパウロ、そしてシラスとテモテがコリントで再び合流したという証言です。私たちはアジア大陸からヨーロッパ大陸のマケドニア州を訪ねていったパウロ一行がどこで、なぜ、どのように別れることになったのか、すでに知っています。パウロ一行がテサロニケを訪ねていくと、現地のユダヤ人がヤクザまで動員してパウロを殺そうとし、パウロから福音を迎え入れたテサロニケの信仰の兄弟が真夜中にパウロ一行をベレアに急遽避難させました。テサロニケとテサロニケから80キロメートル離れたベレアは共にマケドニア州でした。しかしパウロがベレアでも福音を伝えているという噂に接したテサロニケのユダヤ人は80キロメートルも離れたベレアまで遠征し、現地人を先導してパウロを殺そうとしました。そうするとパウロから福音を迎え入れたベレアの信仰の兄弟がパウロを安全なアカヤ州のアテネまで直接連れて行ってあげました。その緊急な渦中にパウロは自身の一行のシラスとテモテはベレアにそのまま残しました。自分が去った後に福音を迎え入れたばかりの そこの信仰の兄弟姉妹たちにどんな状況が展開されるのか確認するためでした。マケドニア州のベレアからアカヤ州のアテネは320キロメートルで、当時船舶でだいたい4日の道程で道のりでした。船に乗り4日後にアテネに到着したパウロは、自分をアテネまで連れてきてくれて戻っていくベレアの信仰の兄弟たちに、ベレアに到着するやそこに残っているシラスとテモテをすぐにアテネによこすよう頼みました。一日でも早くマケドニアの状況を確認するためでした。船舶で4日かけてベレアに戻っていった信仰の兄弟からパウロの伝言を伝え聞いたシラスとテモテもやはり4日かけて船でアテネのパウロを訪ねていきました。そしてパウロに敵外心を抱いているユダヤ人が相変わらず横行するテサロニケとベレアの状況をパウロに報告しました。そこのユダヤ人がパウロをユダヤ教の廃教者とみなし、彼に対し敵外心を抱いていたのはパウロから福音を迎え入れたクリスチャンにも敵外心を持っていることを意味します。もしそのままにしていれば、初歩の信者である そこのクリスチャンの信仰が揺らぐことは明白でした。そのすべての状況を把握したパウロは、14週前に申し上げましたように、シラスとテモテをアテネから再びマケドニアに送りました。そこにいるクリスチャンの信仰を固く守ってあげるためでした。それ以降、アテネで伝道活動を終えたパウロは、一人堕落の都市コリントを訪ねていきました。そしてそこでアキラ夫婦に出会い、平日は一緒にテントを製造し販売しながら寝食を解決し、安息日にはユダヤ人街道で福音を伝えている中で、マケドニアからコリントに来たシラスとテモテに再び出会ったのでした。ただ福音のために外地を巡り、福音のために外地でお互い散り散りになって、福音によって外地で再び出会った時、この3人の喜びはどれほど大きかったことでしょうか。前回の表現を借りれば、キリストの通路として X の人生を生きる彼らの3人の人生は、明けの明星のように美しく感動的です。そして本文5節は続けて一層感動的な事実を伝えてくれています。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。韓国語聖書では、パウロは神様の御言葉に捉えられとあります。ここで私たちの目を引きつける単語は捕まえられという動詞です。捕まえられたというのは引きつけられるという意味です。神様の御言葉に魅了されて、ユダヤ人にイエスはキリストであると証し証言しました。本文のこの証言は、本文以前にはパウロが神様の御言葉に魅了されて生きてはいなかったという意味ではありません。パウロが神様の御言葉に引きつけられなかったならば、どうして福音のためにアジア大陸からヨーロッパ大陸に渡っていくことができたでしょうか。どうして福音のためにフィリピで鞭打ちの刑と投獄をされ、アテネからシラスとテモテをまたマケドニアに送り、福音のために一人堕落の都市コリントを訪ねていくことができたでしょうか。それゆえパウロが神様の言葉に魅了されたという本文の証言は、パウロが平素より神様の御言葉に一層魅了されたという意味であるとわかります。パウロがコリントで平素より神様の御言葉に一層魅了された契機は何だったでしょうか。別れていたシラスとテモテがマケドニアからコリントに下ってきて、パウロと再会したからでした。パウロにとってシラスとテモテは初対面の人ではないのではないでしょうか。それなのに、なぜ彼らとの出会いがパウロに今更ながに神様の御言葉を一層魅了させる契機になったのでしょうか。パウロが記録したコリント5章11章9節によれば、この時シラスとテモテはマケドニアのクリスチャンたちがパウロに送る献金を持ってコリントに下ってきました。その額が多くなかったとしても、テントを製造しながら自費で福音を伝えていたパウロに大きな支えになったことは明らかです。また若いシラスとテモテが 再び合流して神職を解決するのにも大きな力になったことも確実です。それでマケドニアの信徒が送ってくれた献金、シラスとテモテがパウロの肉体的な仕事を減らしてあげたことなどの理由で、パウロがコリントで神様の御言葉に一層引きつけられることになったと解説する人々がたくさんいます。しかし、ただ思いもよらなかった経済的支援を得て、より容易に寝食を解決できるようになったという理由だけで、パウロが一層御言葉に魅了されたと考えるならば、それはパウロの霊的水準をあまりにも低く見るものです。パウロ自ら自分の人生についてコリント5書の11章で次のように告白しませんでしたでしょうか。コリントの信徒への手紙2の11章24節から27節です。ユダ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海上に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、海上の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折ってしばしば眠らずに過ごし、飢え渇きしばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。戦時ではない平時に、逃亡者ではない平常な人としては、このように波乱万丈の人生を生きる人はあまりいないことでしょう。なぜパウロがこんな人生を生きたのでしょうか。ただ神様の御言葉のためでした。パウロはそのどんな状況の中でも神様の御言葉に引きつけられて生きた福音の証人でした。それゆえパウロがただ物質的にあるいは肉体的に多少楽になったからと神様の御言葉に一層惹かれて生きたと考えるのは、パウロを福音の証人ではなく世俗的な人間とみなすに等しいことです。そしてそれは私たちの信仰の経験とも逆行する話です。どうでしょうか。人々は物質的または肉体的に余裕ができて楽になってくると神様の御言葉に近くなりますか、遠くなりますか。むしろ一層捉えられるどころか、かえって神様の御言葉からより遠ざかるものです。そうであるならば、コリントでシラスとテモテに会ったパウロはどんなわけで神様の御言葉に一層引きつけられたのでしょうか。パウロにとってシラスとテモテはパウロが主導する伝道チームに合流した単純な同伴者ではありませんでした。言い換えるとパウロにとって彼らは単純な肉体的な同伴者ではなく、名実ともに霊的な協力者たちでした。晩年のパウロはエフェソ教会の牧会者になったテモテに書き送った手紙であるテモテ5章1章3節から5節を通じてこのように告白しました。私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こし、先祖に習い清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を忘れることができず、ぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っています。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。 その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。この晩年のパウロが自分の霊的な息子である若いテモテに書き送った告白の文章です。この文章は若い男性が若い女性に送った求愛の告白の文ではありません。テモテ5章は晩年のパウロが斬首刑になる前にローマの監獄の中でこの地に残した最後の手紙です。斬首刑を目前に控えたパウロはローマの監獄で祈るたびにいつもテモテを思いながら、テモテに出会わせてくださった神様に感謝を捧げました。そして祖母と母親から偽りなき信仰を遺産として受け継いだテモテにもう一度会えることを切に望みました。テモテに愛さえすればパウロはいつでも喜びで満たされたからです。肉体的な喜びではなく霊的な喜びでした。若いテモテは年取ったパウロにそれくらい重要な霊的協力者でした。パウロはそのテモテの名前とともにシラスの名前も自分の書簡の中で3回も名前を挙げました。シラスもやはりパウロにはテモテのように重要な霊的協力者だったのです。彼らは愛さえすればお互い霊的な喜びで満たされました。顔だけ見てもお互い霊的な力と激励を得ました。目の輝きだけでも深い霊的な好感を分かち合いました。彼らの出会いがお互いに霊的な上昇作用を引き起こしてくれるのでした。パウロとシラス、そしてテモテ3人がこのような霊的協力者の関係であったので、一人コリントを訪ねていってアキラ夫婦と共に福音を伝えていたパウロがマケドニアからコリントに下ってきたコリントでシラスとテモテに久しぶりに再会したパウロは霊的に新しい力を得て神様の御言葉に一層惹かれることができたのでした。神様の御言葉により一層捕まえられたパウロはユダヤ人を含めたコリント人に福音を言葉だけで伝えるにとどまりませんでした。シラスとテモテからマケドニアのコリント人の信仰について伝え聞いたパウロはマケドニアにいるテサロニケの信徒にテサロニケ全書とテサロニケ5書をすぐに書き送りました。パウロがコリントで記録したテサロニケ全書はパウロの生涯で初めて記録した一番目のパウロ書簡でした。パウロがこの地で初めて書いた文章がシラスとテモテとの再会を通じて成し遂げられました。新約聖書の一部となったパウロの書簡を通じてキリスト教の教理と体系が完成されました。そのとても重要な働きがコリントでパウロがシラスとテモテに再会することで始まりました。パウロがこの地で初めて記録した一番目のパウロ書簡がコリントでシラスそしてテモテの再会を通じて光を見たテサロニケの信徒への手紙1であり、 パウロが斬首刑にあって殉教する直前にこの地に残した最後の書簡がテモテ個人に書き送ったテモテへの手紙2というのは、シラスとテモテがパウロにどれほど重要な霊的協力者だったかを如実に物語ってくれています。若いシラスとテモテが自分たちより年も多く、はるかに一層大きく偉大な使徒パウロにそれほど重要な霊的協力者になり得たのは、彼らもやはりパウロのように言葉の御言葉の証人として生きたからです。愛する教友の皆様、私たち各自は今どのような人として生きていますか。誰かの霊的な障害物になったり、誰かを霊的に道を踏み外させている人になってはいませんか。他人に対する肉体的な危害が世の法廷の審判を受けるとしたら、他人に対する霊的な危害は神様の審判を避けられることができないことでしょう。もしかすると周囲の人々とうまく交わって暮らすには暮らしていても、ただ肉体的な協力者としてのみ生きてはいませんか。もしそうだとすれば、いくら熱心を尽くして協力し合っているとしても、その人生は協力の対象者と一緒に共同墓地で一握りの土として虚しく消えてしまうことでしょう。私たちが真のクリスチャンであるならば、私たちと会う人々が私たちによって霊的な力と激励を得られなければ意味がないのではないでしょうか。私たちと会う人々が私たちから神様の御言葉を見出すことができなければ意味がないのではないでしょうか。私たちと会う人々が私たちの出会いを通じて神様の御言葉に一層捉えられて暮らす人生を生きるようにならなければ意味がないのではないでしょうか。それならば私たち自身がシラスとテモテのように御言葉の証人として生きるべきです。私たちの口で神様の御言葉を伝えることで終わらず、私たちの目で、私たちの手で、私たちの足で、私たちの人生で神様の御言葉を見せてあげなければなりません。人生の春の日だけではなく、北風が吹きつける人生の真冬にも、健康な日だけではなく病んだ日にも、嬉しい時だけではなく悲しい時にも、私たち皆、私たちの一挙手一投足を通して神様の御言葉を見せてあげましょう。たとえ私たち自身が使徒パウロになり得なくても、私たちと会う人の中で誰かが私たちによって使徒パウロになるでしょうし、私たち自身が直接パウロ書簡を書けなくても、私たちとの出会いを通じて誰かがこの時代のためのパウロ書簡を記録することになるでしょう。いつか神様の前に立たねばならないクリスチャンにとって、これ以上に美しく輝く人生がどこにあるでしょうか。9月第一の手術にこの講談で再びお目にかかりたいと思います。お祈りいたしましょう。偉大な使徒パウロが堕落の都市コリントでより一層神様の御言葉に捉えられるようにしてくれた人々は、パウロよりずっと年上でより偉大な義の人で人ではありませんでした。彼らはパウロが二次伝道旅行のために迎えた若いシラスとテモテでした。彼らはパウロの伝道旅行を手伝う単純な肉体的な協力者たちではありませんでした。彼らはパウロに霊的な力を提供し、霊的に激励する名実ともに霊的な協力者たちでした。彼らの霊的な助けで パウロは人々に福音を口だけで伝えたのではなく、キリスト教の教理と体系を完成させるパウロ書簡を書き始めることができ、この地に最後のパウロ書簡を残すこともできました。この事実を伝えてくれる今日の本文を通じて、私たち自身が偉大な使徒パウロになれなくても、パウロがパウロ足り得るようにしてあげたシラスとテモテにはいくらでもなれることを悟らせてくださり、感謝いたします。欲望で自分の人生を虚しく消耗する愚かな暮らしをやめて、道であり真理であり生命であらせられる神様の証人として生きていかせてください。人生の春の日であれ、真冬であれ、健康な時であれ、病んだ時であれ、嬉しい時であれ、悲しい時であれ、私たちの体で神様の御言葉を証言させてください。私たちと会う人々が私たちの中から神様の御言葉を見出せますように、私たちと会う人々が私たちによって御言葉にとらわれて生きれますように、私たちと会う人々ごとに霊的な力を得させてください。私たちによって誰かが使徒パウロとしてそびて立つことになりますように、そして私たちとの出会いを通して誰かがこの時代のためのパウロ書簡を記録することになりますように、そのような私たちの人生が世の中の人々には分からなくても、神様の前で夜明けの空の明けの明星のように輝かせてください。イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。